親と子が対立をして生きていくというのは、親にとっても子にとってもつらいことであります。志賀直哉という作家の書いた和解という小説があります。実業家の父親と小説家の息子との対立と和解を描いた作品です。この親子はいろいろな原因によって長く感情的に対立をしてきました。小説家の息子は実家に行って母親やおばあさんには会っても父親には会わないようにしていました。しかしお互いの心に心境の変化が起こり和解に至ります。その和解の場面で息子は次のように父親に言います。お父さんと私との今の関係をこのまま続けていくことは無意味だと思うんです。これまではそれは仕方なかったんです。それはお父さんには随分お気の毒なことをしていたと思います。あることでは私は悪いことをしたとも思います。そしていくつかのやり取りをした後、父親は次のように答えます。実は俺もだんだん年を取ってくるし、貴様とこれまでのような関係を続けていくことは実に苦しかったのだ。それは腹から貴様を憎いと思ったこともある。しかし先年貴様が家を出ると言い出して再三言っても聞かない。俺も実に当惑した。仕方なく承知はしたものの、俺の方から貴様を出そうという考えは少しもなかったのだ。それから今日までのことも。このように言って父親は泣き出します。すると息子も泣き出し、立ち会っていたおじさんも泣き出すという話です。息子ははっきりとお許しくださいと言ったわけではありませんが、父親に対してお気な毒なことをしていた、私は悪いことをしたと言って先に自分の非を認めたのですから、和解の糸口は息子の方からつけたと言ってよいでしょう。聖書には和解することのできなかった親子の話もあります。イスラエルの偉大な王であったダビデは、息子アブサロムの反逆によってエルサレムの都を追われます。そしてダビデ王と王子アブサロムはお互いに敵となって戦争をします。ダビデ王は部下たちにアブサロムを助けるようにと命じていたのですが、ダビデ王の命令に従わない将軍ヨアブの手によってアブサロムは殺されてしまいます。それを知ったダビデは戦いに勝利したにもかかわらず泣きながらアブサラムの名を呼び続けます。そして私の息子アブサラムよ、私がお前に代わって死ねばよかったというのです。サムエル記を読んでダビデとアブサラムの関係について考えていますと、確かにダビデにも悪い点はあるのですが、アブサラムは別の母親から生まれた兄であるアムノンという人を殺すという大きな罪を犯しました。ですからまず謝罪をしなければならないのはアブサロムの側でしょう。しかしアブサロムは謝罪をしませんでした。そして父親に反抗して自分が王になろうとしました。親子の対立はついにイスラエルの国の指導者たちをダビデ側とアブサロム側の二 二つに分ける戦争になってしまいました。息子の側に大きな罪がある場合に、親の方から私が悪かったと言うことができないのは残念ですが仕方のないことなのでしょう。そのように考えますと、父なる神様の方から私たち人間に和解の道をつけてくださったという新約聖書の教えは驚くべきものであります。人間は父なる神様に作られたものでありながら父なる神様に逆らいました。ですから和解をするためには本来ならばまず人間が父なる神様に逆らってすいません、許してくださいと言ってお詫びとお願いをするべきでしょう。ところが父なる神様に逆らっている人間は心が固くなになっていますから、そのお詫びとお願いをすることができないのです。そこでまず父なる神様が先手を打って、人間が父なる神様と和解することができるように道筋をつけてくださったのです。すなわち御子イエス・キリストの十字架上の死という犠牲によって和解の道筋をつけてくださったのです。本日の箇所の前の19節には、つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのですとあります。神はキリストによって世をご自分と和解させというのは、神様がキリストの十字架によって全人類をご自分と和解させたということです。注意をしたいのは、その後の人々の罪の責任を問うことなくという言葉です。この人々というのはギリシャ語の原点では彼らのという言葉ですが、その前のよという言葉を言い換えているのですから全人類ということでしょう。神様は全人類の罪の責任を問わないで、キリストの十字架を述べ伝える和解の言葉をパウロたちに委ねられたというのです。神様がご自分に逆らった全人類の罪の責任を問わないというのはどういうことでしょうか。責任を問うと翻訳されているロギゾマイというギリシャ語は、計算するという意味の言葉です。英語の聖書では、しばしばカウントという言葉で翻訳をされています。つまり、神様はキリストの十字架のゆえに、人々の罪をカウントなさらないということなのです。神様はキリストの十字架のゆえに人々の負債を帳消しにしてくださると言ってもよいでしょう。ただ帳消しにしてくださると言いましても、帳簿を改ざんして初めから負債はなかったことにするということではありません。キリストが十字架の犠牲によって人々の負債を支払ってくださったので、人々の負債が記された帳面の記載を棒線で消してくださるということです。過去に負債があったという事実は残ります。しかしキリストが代わりに支払ってくださったことで棒引きをされるのです。ある聖書の研究者はこの箇所について、神様が許してくださるとき、 神様は忘れるのではなく、思い出さないことを選ばれるのだという意味深い解説をしています。神様が許してくださるとき、神様は忘れるのではなく、思い出さないことを選ばれるのだ。これは旧約聖書のエレミア書の31章34節で、神様が新しい契約を人々と結ぶときに、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない、とおっしゃったこととも一致しています。それに続く本日の箇所の20節で、パウロは次のように述べています。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの死者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。神が私たちを通して進めておられるというのはどういうことでしょうか。私たちっていうのは、まずパウロとその同労者たちのことを言っているのでしょう。そうすると、コリント教会の信徒たちにキリストの福音を伝えているのは、パウロとその同労者たちであっても、実際は神様ご自身がパウロとその同労者たちを通して語っておられるということになります。これはパウロの他の手紙でも述べられていることです。例えば、テサロニケの信徒の手紙1の2章13節で、パウロは、私たちは絶えず神に感謝していますと言って、その理由を、私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方は、それを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたからですと説明をしています。テサロニケ1の2章13節のところです。人が神様から委ねられた言葉を語るときに、その言葉は単なる人の言葉ではなくて、神の言葉なのです。そして、このコリントの信徒の手紙2では、神の言葉というのは、19節にありますように、和解の言葉なのであります。パウロとその同労者は、神様に委ねられた和解の言葉を語るのですから、神の使者と言ってもよいでしょう。しかし、パウロはキリストの使者と言います。なぜかと言いますと、人間が父なる神様と和解することができるように、十字架上で贖罪の技を成し遂げ、復活して天に昇られたキリストが、天の王座から、パウロとその同労者を使わして、神と和解させていただきなさい、というメッセージを語らせておられるからです。死者の務めを果たしていますと訳されているプレスベウオというギリシャ語は大使の務めを果たすという意味の言葉です。ですから死者という言葉を単なるお使いという軽い意味にとってはなりません。天地万物の王であられるキリストから権威を与えられて大使として派遣された人のことです。大使に逆らうことは大使を派遣したキリストに逆らうことになります。パウロとその同労者はキリストの大使として派遣され神と和解させていただきなさいというメッセージを語っているのです。ここで私たちはある大切なことに気づかされます。 この手紙の読者はコリント教会の信徒たちです。おそらくコリント教会の礼拝の時にこの手紙は朗読されたのでしょう。そこにはまだ洗礼を受けていない人たちもいたでしょうが、手紙のメッセージを聞いた大部分はすでに洗礼を受けた信徒たちだったに違いありません。すでに洗礼を受けているということは、すでに神様と和解しているということではないでしょうか。しかしパウロはすでに洗礼を受けている信徒たちに対しても、神と和解させていただきなさいと言っているのです。なぜでしょうか。おそらくコリント教会の中には純粋なキリストの福音を述べ伝えたパウロではなくて、5章の12節にある内面ではなく外面を誇っている人々に従おうとする信徒たちがいたからでしょう。前にもお話しいたしましたように、そのような人々は純粋なキリストの福音ではなくて、キリストの福音を水で薄めたようなユダヤ教的な教えを語っていたようです。ですから、そのような人々に従おうとする信徒たちは、キリストの十字架の福音を十分に理解してはいなかったし、十字架の福音による神との和解を十分に経験してはいなかったに違いありません。そこでパウロはそのような信徒たちのことを念頭に置いて、神と和解させていただきなさいと言っていると考えられるのです。そしてそれは新約聖書の時代のコリント教会だけのことではなくて、いつの時代のどこの教会にも当てはまることでしょう。すなわち、いつの時代のどこの教会にもキリストの十字架の福音を十分には理解しておらず、また神様との和解を十分には経験していない信徒の人たちがいることでしょう。ですから、教会の中で神と和解させていただきなさいということが繰り返し教えられなければならないのです。しかしパウロはコリント教会の信徒たちだけに神と和解させていただきなさいと言っているのではないでしょう。この手紙でパウロは、あなた方は神と和解させていただきなさいとは書いていませんし、その前のところでも、私たちはあなた方に対してキリストの使者の務めを果たしていますとも書いていません。20節のどこにもあなた方という言葉はありません。ですから、神と和解させていただきなさいというメッセージはコリント教会の信徒たちにだけ限定して語られているのではありません。コリント教会の信徒たちを含めたすべての人々に対してパウロは神と和解させていただきなさいと語っているのです。そのすべての人々に、コリント教会に道を求めてきている求道者の人々が含まれることは言うまでもありません。しかしそれだけではなくて、まだ教会に来たことのないすべての人々や、まだキリストを知らないすべての人々のことも考えて、パウロはキリストの使者として神と和解させていただきなさいと力強く述べているのです。神と和解させていただきなさいと力強く述べたパウロは、その根拠を21節ではっきりと記しています。すなわち、 罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですということです。罪と何の関わりもない方というのは、もちろん罪のない神の御子イエス・キリストのことです。それでは神は私たちのために罪となさいましたというのはどういうことでしょうか。これはイエス・キリストが十字架上で私たちの代わりに罪人として処刑されて死んでくださったということであります。別の言い方で言えば、ガラテヤの信徒の手紙の3章の13節のところで、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いからあがまん出してくださいましたとパウロが記していることです。ガラテヤの3章の13節、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。すなわちキリストは神の律法を守ることのできない私たち人間に代わって十字架について神の呪いを受けてくださったということです。それではキリストが私たちに代わって神の呪いを受け罪人として処刑されることによって、私たちにはどのようなことが起こるのでしょうか。それが今日の21節の後半にありますように、私たちはその方によって神の義を得るということが起こるのです。これは本当に信じられないような驚くべきことです。すなわちキリストが私たちの代わりに罪人として処刑されたことによって、罪人である私たちが神様の前で正しいと認められるようになったということです。パウロはこの箇所を書くときに、きっと旧約聖書のイザヤ書の53章の予言を念頭に置いていたに違いありません。旧約聖書のイザヤ書の53章の9節から11節には次のように記されています。旧約聖書の1150ページです。旧約聖書イザヤ書の53章の9節から11節のところを読みいたします。旧約聖書のイザヤ書53章9節から11節、1150ページの上の段の終わりのところです。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らうものとされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。イザヤ書の53章の9節から11節の予言です。この予言には彼という言葉が繰り返し出てきます。そしてこの彼というのはイエス・キリストのことを指しています。9節の彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったというのは、キリストに罪がなかったということであります。 実節の彼は自らの償いを捧げようとしたというのは、キリストが私たちの代わりに十字架についてくださったということであります。11節の私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ったというのは、罪人である私たちが神様の前で正しいと認められるために、キリストが私たちの罪を負って十字架上で死んでくださったということです。私たちの生きているこの世は誠に不条理な世界です。なぜ不条理かと言いますと、この世では良い心を持った人ほど苦しむからであります。良い心を持った人ほど自分が罪人であることがわかります。自分が罪人であることがわかりますから、自分で自分を責めて苦しんで生きることになります。ところがそのような不条理は、罪のないキリストが罪人の代わりに十字架上で死んでくださったという驚くべき出来事によって克服をされました。なぜならキリストの十字架によって自分が罪人であることが分かる人ほど深い慰めを得ることができるからです。16世紀にドイツで作られたハイデルベルク信仰問答というキリスト教の教えの要約は、その第60問の答えで、その深い慰めを次のように教えています。たとえ私の良心が、良心というのは良い心、心の中の良い心のことです。たとえ私の良心が私に向かって、お前は神の戒めすべてに対して甚だしく罪を犯しており、それを何一つ守ったこともなく、今なお絶えずあらゆる悪に傾いていると責め立てたとしても、神は私のいかなる功績にもよらず、ただ恵みによってキリストの完全な償いと義と聖とを私に与え、私のものとし、あたかも私が何一つ罪を犯したことも罪人であったこともなく、キリストが私に代わって果たされた服従をすべて私自身が成し遂げたかのようにみなしてくださいますというのです。キリストが私たちの罪を負って十字架上で死んでくださったことによって、罪人である私たちが神様の前で正しいと認められて、神様と和解して生きることができるという、この慰めを日々噛みしめながら感謝して歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、本来私たちが先に神様の前にひざまずいてお詫びをし許しを願わなければなりませんのに、神様がまず一人子イエス・キリストをこの世に送り、そして私たちの代わりに罪人として十字架上の贖罪の死を成し遂げさせてくださいました。それはあまりに不思議なことで、私たちは喜んでこれを信じるべきでありますのに、あまりに不思議なことのために、それを すぐには信じることができないほど私たちの心は固くなで鈍いものになっております。神様、あなたの聖霊によって私たちの心を照らし、私たちの代わりにキリストが死んでくださったことによって、私たちが神様の前で義と認められ、正しいものと認められて、神様と和解して生きることができるようになるという、この幸いを日々新たに受け止めて歩むことができるようにさせてください。そして神様に罪許され、和解を与えられたものとして、この地上の周囲の人々、隣人に対しても和らいだ心を持って接することができますように、私たちをどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。